皆様いかがお過ごしですか。花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はダニエル書について学んでいますが、今週第10課のテーマは告白から慰めへ。暗唱聖句はダニエル書9章19節です。口語訳聖書でお読みします。主よ聞いてください。主よ許してください。主よ御心に留めて行ってください。我が神よ、あなたご自身のためにこれを伸ばさないでください。あなたの町とあなたの民は皆をもって唱えられているからです。ダニエル 9-19。 今週はダニエル9章を中心に学んでいきます。この9章の内容は前の8章からの継続であり、特に8章でダニエルが見せられた幻についての時に関する解き明かしがなされる場面です。9章の前半にはエズラ9章、ネヘミヤ9章と並んで旧約聖書の三大祈祷と呼ばれる素晴らしい取りなしの祈りが記録されています。そして後半はその祈りの応答としての解き明かしであり、驚くべきメシア予言が記録されています。あの有名な物理学者アイザック・ニュートンは、ダニエル書の予言を拒む人は誰でもキリスト教の信仰を覆すことをしていますが、それはキリスト教の信仰がキリストに関するダニエルの予言の上に置かれているからです、と言いました。日曜日のところをお開きください。まず9章1節から見ていきます。時はダリオスが即位した元年、紀元前538年頃です。8章の幻の時から10年以上の月日が経っていました。バビロンは滅び、新しいペルシャの時代になって、神の民は一体どうなるのか、エルサレムの荒廃はいつまで続くのか、そんな思いでダニエルは予言書を調べていました。そして彼が注目したのはエレミア書です。主はこう言われる、バビロンで70年が満ちるならば、私はあなた方を顧み、私の約束を果たし、あなた方をこのところに導き帰る。彼は予言の研究を通して補修の期間が間もなく終わろうとしていることに気づきました。しかしダニエルの心の重荷は神の民の霊的状態にあったのです。彼らが70年間の補修生活を続けなければならなかったのは神に対する不従順の結果でした。しかしその悔い改めと再出発の準備のための70年が終わりに近づいても、彼らは心からの悔い改めを行わず、異国の地に安住していました。祖国に帰って荒れ果てた神殿を回復し、メシアを迎える備えをしなければならない。そんな重要な時が近づいているのに、その使命は忘れ去られていました。このようなユダヤの民の堅くなさが約束の成就を遅らせるのではないか。10年前に見せられた2300の夕と朝の幻が重くのしかかりました。そして民の罪のゆえに補修の期間がもっと長く続くのではないかとダニエルは心配しました。そのために彼は祈りを捧げたのです。ダニエルに時が迫っているという切迫感を持って祈らせていったのは、彼の御言葉に対する姿勢にあったということを覚えておきたいと思います。月曜日のところをお開きください。3節から19節はダニエルの祈りの内容が記されていますが、2つの部分に分けることができます。前半の14節までが告白の祈りであり、後半の15節以降は憐れみを求める祈りとなっています。これはまさに私たちの祈りのお手本とも言える内容です。彼の祈りは契約を守られる 神の偉大さと忠実さを褒めたたえる祈りから始まります。神の愛と約束に対する絶対的な信頼の上に立って罪の告白に入ります。そして罪の許しと憐れみを求めるのです。注目したいのは、彼の祈りのテーマはエルサレムの宮の回復です。聖女の問題がこの祈りの中心となっています。聖女が回復されることと主の栄光と皆が回復されることがつながっているのです。火曜日のところをお開きください。ダニエルの祈りの特徴は、私たちはとユダヤの民の罪を自分自身の罪とみなして祈っているという点です。神の民の罪を自分自身が負ってもいいという覚悟で祈っているのです。モーセもそうでした。彼は偶像を礼拝し滅ぼされようとするイスラエルの民のためにこう祈ったのです。今もしあなたが彼らの罪を許されますならば、しかしもし叶わなければ、どうぞあなたが書き記された文から私の名を消し去ってください。このモーセもダニエルも神と罪深い民との間に立って中保者としての祈りを捧げました。取りなしの心、それはまさにキリストの心でもあります。終わりの時代に神が求めておられるのは、キリストの心を持って取りなす民です。私たちは人々を取りなすために召されたのだという使命を忘れないようにしたいと思います。水曜日のところをお開きください。21節から27節には70週の予言が出てきます。この予言の解釈の方法は、先期のテキストであったエズラ記とネヘミヤ記第3課でも学んでいます。このホープチャンネルでもその動画が残っていますので、もう一度その動画を見ながら復習していただければと思います。ダニエル8章では幻という単語が2種類使い分けられています。一つはカゾンという単語で、もう一つはマレです。最初のカゾンは幻全体を指す言葉で、次のマレーは2300の夕と朝の幻のところで用いられています。8章27節でダニエルは、私はこの幻のことを思って驚いた、またこれを悟ることができなかったと書いていますが、これがマレーです。その10年後、ガブリエルがダニエルのところに使わされて、この御言葉を考えてこの幻を悟りなさいと告げましたが、この時ガブリエルが使った単語がマレーでした。2300の夕と朝の幻が70週の幻とつながっているということがわかります。ですからダニエル9章は8章の重要な一部分なのです。ガブリエルは8章においてまだ説明されていなかった部分を9章と関連づけて、世の終わりの時に関する重要な情報としてダニエルに伝えようとしたわけです。木曜日のところをお開きください。70週の予言は3つの部分に分けられます。最初の7週の期間は紀元前457年から408年に至るエルサレム再建に関する時ですが、同時にハガイ、ゼカリア、マラキの予言期間にあたり、旧約聖書の最後の部分となります。次の62週はイエス様が登場されるまでの旧約聖書と新約聖書をつなぐ聖書の空白期間にあたります。そして最後の1週が最も重要なキリストの十字架と全世界への福音宣教のスタートを告げる部分となっています。70週の予言は24節から始まります。あなたの民と あなたの聖なる町については70州が定められています。この定められているという言葉はもともと切り取るという意味です。これはその前の幻、つまり終わりの時に関わる2300の夕と朝から切り取ると解釈されます。ですからこの70州の起算点である紀元前457年が、つまり2300年の起算点にもなるわけです。紀元前457年が2300年の起算点になるということは、2300年の終わりは1844年になるということを示します。つまりこの時に聖女は清められて、その正しい状態に服するというダニエル8章14節の予言が成就するのです。これはダニエル7章13節と14節の幻で示された、あの天の裁きの光景そのものです。つまり1844年を境に、天におられるキリストは大祭司として天の至聖所での最後の審判の働きに就かれたということを示しています。1844年以降、全世界は大食材日に入ったのです。大食材日には民は断食をもって悔い改めて大祭司の奉仕を待つことが命じられていました。つまり私たちが今生きているこの時代がまさにその時であるということをダニエル書は教えています。こうして見てくると、ダニエル書の中心はやはりキリストであるということがわかります。これまで学んできた2章、3章、そして6章、7章、8章、そしてこの9章も掲げられているのはイエス・キリストでした。そしてこの後に続く10章と11章に出てくる幻にもキリストはミカエルとして表されています。ヨハネ5章39節でイエス様は、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証をするものであると言われましたが、これからも聖書を通してイエス・キリストを見上げ続けていきたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、ダニエルの取りなしの祈りとあなたの普段の祈りを比較してみてください。ダニエルの祈りからあなたはどんなことを教えられますか。第2番目、70州の予言についてもう一度復習してみましょう。この予言は人生の苦難の中にある人々にとってどんな慰めを与えてくれますか。話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。